愛媛大学研究室からこんにちは。
我々はタンパク質ですね、何千種類っていうのも自由に作る技術を作ってきました。で、実際我々のセンターはそういう遺伝子のリソースもたくさんありまして、たくさん作れます。で、それを利用して我々はですね、例えばがん細胞の中でたくさん発現しているタンパク質ばっかり集めて、そのがんに、がんが非常に役立っているようなタンパク質を見つけていくとか、またそのHIV とか HCV みたいなウイルスっていうのは非常に宿主のタンパク質をたくさんよく使ってますから、それでどういうタンパク質がウイルスの増殖を支えて、逆にどういうタンパク質がウイルスを抑制していくのかっていうのを探していきます。で、将来的には診断みたいな形に役に立てればなというふうに考えています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き無細胞生命科学工学研究センターの沢崎達也准教授にご出演いただき、タンパク質を利用した薬の開発について伺います。
先週もその遺伝子ですとか、はい、タンパク質のお話を伺ってきたんですが、はい、それが何の役に立つのと思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、
多分たくさんいるでしょうね。
今お話伺ったように、その病気に関することであったり、はい、そういったことにしても随分こう重要なポイントを占めるものになってくるんですか？
そうですね、結果的にその薬のターゲットは全てタンパク質なんですよ、は
い、
だからそのどういうですね、はい、要はその細胞ががん化していくなり、ウイルスにまあ侵略されていくなり、もう全てタンパク質とのまあこう関わりが必ずあるんですよね、
はい、
だから我々はそのどういうタンパク質がそういうがん化にがん化を起こすとか、うん、もしくはウイルスに対して機能してるかとかっていうのも、まあ、なかなかまだまだ分かってないので、
はい、
そこにも我々としてせっかくタンパク質たくさん持ってますから、それを使って、まあ、明らかにしていきたいというふうに思ってます。
そのがん細胞と関係しているタンパク質があるのと同時に、全然無関係で元気なタンパク質もいるわけですよね、はい、共存しているわけで、はい、その相互関係というんでしょうか、はい、相互作用というんでしょうか、はい、そういったものも解明していかないといけない。
そうですね、そのタンパク質は単独では細胞内で働くわけじゃ基本的にないので、まあ、様々なネットワークの中でタンパク質が機能してます、はい、だからそこを我々は全然まだ本当未解明な部分ですんで、うん、そういう相互作用してるかっていうのを明らかにしていくの一つのまあ大きなアプローチと考えてます。
随分この研究も進んでいらっしゃるようですが、
はい、
例えば HIV のウイルスの研究などにしては、はいはい、もうかなり進んできているという。
そうですね、HIV はウイルスの中で非常によく研究が進んでいる領域も、はい、というのもありまして、非常にいろんなものが揃ってます、
はい、
我々は最初に HIV をターゲットにしまして、その HIV の増殖に関与する、まあ、宿主、いわゆる人のタンパク質ですね、うん、それがどれが効いてるかっていうのを今一生懸命見つけて、うん、まあ、いくつか同定することもできました、
うん、分からないうちはそのいいと言われる薬を飲んでみてください、
はい、
でもうわからないですよね、はい、効くか効かないか。風邪一つ取っても、はい、症状はたくさんありますよね、はい、だから咳に効くお薬を飲んでも熱には関係なかったり、
はい、
タンパク質自体がどういった作用しているのかがわからないと、はい、違う横のタンパク質をやっつけちゃってもダメなんですよね。
ダメですね。
ああ、
もう時にそれが副作用になって、良くないことを、
はい、なるほど。そういう意味でこう全部をやっつけないように、
そうです、
そのターゲットを決めて、
はい、
そのためには私たち例えば個人の持ってる性質といいますか、そのタンパク質情報を、はい、が分かればもっと簡単にターゲットが決められるということですか？
そうです。例えばその同じ薬でも人によって効き方が違いますから、うん、
違
いますね。はい、その昔の薬っていうのは一体どこに効いてるのかなかなかわからないのがたくさんあるんですけども、うん、最近の薬っていうのは、まあ、分子標的薬っていうことされるんですけども、はい、ターゲットのタンパク質は大体決まってるんですよね、でそれが決まってるので、その人にそういう例えば変異があるとかなると、うん、よく効く、逆に効きすぎるっていうようなことが分かってきます、うん、でそういうのを我々はですね、そういうタンパク質を作る技術で、そういう患者さんが持ってる遺伝子からそのタンパク質に置き換えて評価していって、はい、いざ実際に効いてる薬はこれですよっていうような、うん、まあ、診断みたいなことに使えたらなというふうに、まあ、将来考えてます。
そこまでこう見えてきますと患者さんも安心ですよね。
そうですね、本当に自分に効いてる薬を選べるっていう時代は本当に安心な、まあ、社会的な部門が非常に大きいと思います、
うん、でも反対にこのお薬は効かないですよという場合もあるんですね、
はい、残念ながら データですから、時に冷酷な側面もありまして、今売られてる薬はどれも効きませんということを、まあ、データとして返してしまうことも当然あります。だけどそれは逆にからするとそれを使って次の薬を探す一つのまたアプローチになりますから、少し遠回りになりますけども、将来またそういう効く薬ができていく可能性は非常に多いと思います。
こうしたあのお薬が、新しいものができていくと、また私たちの体は優秀ですから、はい、そのお薬に勝とうとする部分もまた生まれてくるわけですよね、はいはい、でこのあのいたちごっこじゃないですけれども、はい、負けないぞと、はい、勝ってやるっていう、はい、それが悪いものだとしてもまたそれが発展していってしまう可能性もあるという、はい、ありますね、ことですよね。
だから我々はそれをまず評価していく系と同時に、そのやはり例えば、一つの武器だけでは、なかなかその大きな、まあ、敵には勝てない、
はい、
だからいくつかのですね、種類、例えばミサイルだったり槍だったり、そういうのを用意して、そういうので同時に、まあ、攻撃していくと、なかなかその敵も一つに対応できても、はい、複数には対応できないので、将来的には非常にそのいい薬、まあ、混ぜたりですね、混合した薬が将来的には十分価値があるんじゃないかなと、そのためにはタンパク質の解析を通して、そういうターゲットを複数見つけていくっていうアプローチがどうしても不可欠なんですよ、
はい、
それがまあ我々はそこがいいんじゃないかなと思ってやってます、
でも本当にその HIV にしても、はい、C 型肝炎にしても、はい、あの私たちが知った頃というのは、はい、もう不治の病ではないかと、
そうですね、
そのくらいの意識でいたんですけれども、はい、今ですと、はい、その感染したとしても発症まで持っていかないようにすることができるとか、はい、そういった可能性は十分にあるわけですよ
ね。十分ありますね。特にその HIV はかなり進んでますから、
はい、
阻害剤を混ぜて飲むと非常にですね、うん、エイズの発症を遅らせて15年とかいう、うん、長い期間で抑えることができますから、
はい、
非常に有効なアプローチだと思います、
うん。愛媛大学ではそのタンパク質をやはり調べていくというのがまず大切になってくるかと思うんですけども、はい、合成して調べるための技術をお持ちなので、
はい、
もう毎日のように調べてらっしゃる。
毎日調べてますね
どのくらいの数調べてらっしゃる。
1日ですね、はい、まあ、9000とか。
9000ですか。
はい
はい、
それがその調べれるような機械化も全部できまして、
はい、
タンパク質も自動で作り、そういう調べるのも自動でっていうことも、本当にあの頭使うのが人間の仕事みたいな、そういうようなシステムを作ってきました。
これだけあの進んでいるように思えても、そのバイオの分野っていうのはまだ遅れてる方なんです
か。もうそれは飛行機が飛ぶとか、そのコンピューターで半導体が動くみたいなレベルで考えましたら、はい、もうバイオテクノロジーはまだまだ未熟だと思います、
愛媛大学にはそのバイオを基本にしたベンチャー企業を平成14年に設立されたそうなんですけれども、はい、株式会社セルフリーサイエンス、
はい、
先生はこちらで技術顧問を務めてらっしゃるようですが、ここではどういった研究をしてらっしゃるんですか。
要はその我々が作った技術は、
はい、
我々は大学の研究室ですんで、その世界的にくれと言われてもなかなか上げれないので、 それをまあ会社が販売して、
はい、
またそのより便利な機械をですね、
はい、
我々が作った機械以外もいろんなそのタンパク質が自動で生成できるとか、いろんな機械があるんですけども、そういうのもその会社が作って、それを販売しています。だから我々の技術をまあ広くですね、使えるような形で提供するような会社という位置づけで考えています。
機械もお作りになったそうですけれども、この機械というのは日本のほとんどの製薬会社でも使われている。
そうですね、ほとんど入って幸い使っていただいてます。はい、
日本にとどまらず。
そうですね、
欧米でも
タンパク質は、一昔前はその簡単なタンパク質、作るのが簡単なタンパク質が、まあ、薬のターゲットだったんですけども、はい、どんどん難しくなって、競争も激しくなってきて、うん、難しいタンパク質は、まあ、なかなか作れなくなって、でところが我々の経営と新しいタンパク質合成技術ですので、そういうのが作れることなどが分かってきてですね、まあ、ニーズがすごい高まっているというような状況です。
今後なんですけれども、はい、いろいろお話伺ってきましたが、まずその医療との関わりというのも、
そうですね、
視野に入れてらっしゃいますよね。はい、
特に我々、まあ、一番先ほどちょっとお話しましたけども、そういう診断みたいなところは、
はい、
そのタンパク質を使うといくつか分かってくることがあります。それをしたいっていうのと、あと先ほど言ったがんでありますとか、感染症でありますとか、そういうのの、まあ、関わっているタンパク質ですね、
うん、
まあ、同定してそれの薬を探していくようなことまで その会社とタイアップしてやっていきたいというふうに考えてます、
まあ、患者さん皆さんそれぞれ違いますから、その遺伝子なども研究しながらという部分もあるかと思うんですが、はい、私たちこう遺伝子DNA とか思うとちょっと怖いわと思うんですが、はい、血液からでももちろん見ていただけるし、はいはい、もっと簡単なのはその唾液などでも、は
い、唾液とかもう口の中の少しした粘膜をちょっとこう綿棒で取るぐらいでも、十分それは情報は手に入って、それをもとにタンパク質に置き換えることもできます、
うん、これが本当に進んできますと、まず飲んでみて試すから、はい、そうだとやはりちょっと怖いじゃないですか、はい、でもこのお薬はあなたのお薬ですって言われると、ね、随分患者さんの心の負担というのも、はい、消えますよね。
いや、非常にそれは大きな側面あると思います、はい、もう一つお医者さんの方も安心して処方できる、うん、多分体制が整うんだと思います。
もう自分のその体、例えばアレルギーなどがあったり、はい、そしてアレルギー持ってらっしゃらない方もいらっしゃると思います。一人一人それこそ個体差もありますから、そういう研究が本当にこれ進んできたら、はい、無駄も消えますし、
無駄も消えますし、あともう一つ大事なそういうがんにしろウイルスにしろ、そう薬剤耐性とかのコントロール、うん、管理がですね非常にやりやすくなってくるので、うん、そのそいつの距離を見ながらですね、まあ、次これはこの薬使おうかっていうようなアプローチができるので、はい、いろんな意味でいいことは多いと思います、
うん、ちょっと先生とお話の中で伺っていたら、遺伝子も例えば私の遺伝子一つ見ててもなかなかその関係性というのはわからない、はい、けれどもその私の持ってる遺伝子の中のタンパク質のつながりとかを見ていくといろんなつながりが分かってくる、
はい、おそらくタンパク質1個取っても人間と一緒で細胞内で孤独じゃないんですね、
うん、
いろんなタンパク質相互作用って初めて成り立ってるので、だから今までの研究ってなかなか難しいので、その1個を見るのがもう一生懸命だったんですけども、やっとそういうのが技術が揃ってきたので、
はい、
その細胞内のタンパク質全体を眺めていくようなそういう社会学的なですね、うん、アプローチができるんじゃないかなというふうに考えてます。
社会学的、
はい、
あ意外な気がします。
ありがとうございます、
先生もともとは教師になりたかったというお話を、はい、先週伺ったんですけれども、はい、今は講義も持ってらっしゃって、はい、研究室にも多分学生さんたち多いんじゃないかと思うんですが、はいはい、夢が実は叶っていたところ、
ね、結果的に当時全然考えてなかったんですけども、はい、こういう研究者になることによって、うん、僕は多分思っていた密度の濃い、
はい、
こう人間関係の中の教師になってるんじゃないかなというふうに思っています。
タンパク質も一人じゃ何もこう作用しないように
そうです、ね、
やはり研究者も一人の作業のようですけれども、はい、いろんなこう知恵が集まって、ね、思いもかけない発展を遂げたりしていくんですね、
はいはい、そうだと思います。
またそして今の研究が次世代にこう受け継がれて、はい、先生の夢としては、
はい、とにかく我々はその僕個人としましては、はい、そのタンパク質を中心にまあ、要は生物生き物を眺めていって、うん、生きていく力ってすごいんですよ、
はい、
それはまあ悪い方向に流れるとがん細胞になっていったりするんですけども、うんうん、その生きていく力っていうのは一体そのタンパク質の何から生まれるんだっていうのがまあ将来見つけていきたいなと思ってます。
今日は私の細胞もちょっと元気になった気がするお話を伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は南予水産研究センターの竹之内成人准教授にお話を伺います。お楽しみに。